今日からグリーンコミュニケーション、ご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、空間を通じて未来を素敵にデザインするローバー都市建築事務所、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、もうここのところ、この近畿地方は秋晴れっていう感じで、毎朝空を見上げて、あ、雲一つないなとか、あ、可愛い雲が浮かんでるなとか、もう本当に空を見上げるということが、あ、綺麗だな、生きててよかったなって思う日が多いのではないでしょうか。日に日に秋の深まり、もう寒いぞとコート着てらっしゃる方たくさんおられました。ラジオをお聞きの皆様はいかがお過ごしでしょうか。さて、今回はもう半年以上ぶりのご登場です。安心安全なお産の実現を目指す、そんなお話です。コメンテーターは医療法人財団足立病院院長でいらっしゃる澤田盛雄さんです。澤田さん、お久しぶりです。
お久しぶりです。
はい、
なんかやっぱり久々だと緊張しますね。
いやいや、澤田先生が、澤田さんが緊張するっていうのがなんか似合わないで、モッチーが緊張はしないと思います。
いじりますね。
あれですか、病院、足立病院でもいじられます？
いや、どうでしょうね。
職場ではきっと違う感じで、
どうですか、
ね、もっと威厳のある感じであれっていう感じで、
いや威厳なんかないです。
いやいやいや、私に
見たままです。
いや、ええ感じです。
ありがとうございます。
はい、さあさあ、こう足立病院の新館がこう、うん、オープンするぞオープンするぞという、こう話題もお伝えしたんですが、
ありがとうございます。
それから8月6日でしたっけ、
8日ですね、
8日に、はい、ようやく、まあ、ちょっと遅れもあったけれども、新館がオープンしました、
はい、やっとたどり着きました。
そうですか。でもうすぐ、まあ、3ヶ月が経つというところですが、いろんなこう新しい試み、今のところどんな感じで、例えば、NICU は本当に、
ね、
まさに新しい試み。
そうですね、僕ら産婦人科医からすると、こう生まれた赤ちゃん、新生児の子が例えばちっちゃかったり、
はい、
あるいは呼吸がうまくいかなかったりっていうね、そういうトラブルがあった時に新生児科の先生がいてくれるっていうのはとっても心強いんですね、
はい、
でなおかつ患者さんたちにとっても、足立病院でずっと見てて、で早産になったり、いろんな障害があったりした場合に、そのよその病院にね、
はい、
紹介するっていうんじゃなくて、うちで見れるっていうところがね、僕らも本当に続けて見れるっていうのは、患者さんにとってもどこかの病院に行かなくて済みますし、私たちもずっと見てる患者さんを継続して見れるっていうのはね、本当にありがたいなと思って、
はい、
その NICU ができたことでちょっと幅が広がってきたように思います。
ずいぶん広がったんじゃないでしょうか。
そうですね、
その NICU という設備が、うん、施設がない時は、うんうん、そのやっぱり大きい病院に、設備がある病院に搬送したりとか、
そうですね、ちょっと予定日より、そうですね、はい、早い出産になりそうな人は、
はい、
大きな病院に搬送して、その新生児科の、
あらかじめ、
う
ん、
そうですそうです、そういう所見があると、
はい、
うちでこの早産の子はちょっと 見切れないとなると、やっぱり大きい病院に搬送してたんですね、はい、あるいは紹介をしてた、
まだこうお産に至る前に、
うん、そう、予定日よりもだいぶ早いとかね、いわゆる早産になる場合ですよね。
そか、生まれてから、大変だっていうんではなくて、
それがもう事前に分かってる場合は、
はい、
事前にご紹介をさせてもらって、見てもらってたのが、
はい、
その全部が全部というわけにはいきませんけれど、うちで見れるその範囲が広がったので、
はい、
あるその送ってた人たちをいくつか送らなくて済むようになったわけで ですよね。
それはすごいことです
よね。それはもう僕らにとって本当にありがたい、
はい、
あの患者さんにとっても安心を、ね、提供できるっていう意味では、
はい、
本当に ありがたいなっていうふうに思っています。
まあ、誰よりもその赤ちゃんにとって一番嬉しい、
うん、そうでしょうね、そう思いますね、
ありがたいと、その NICU が必要というふうな、うんうん、状況で生まれた、新生児にとってはもう本当に、うん、後々こう健康に育つっていうところで重要ですよ ね、 そうですね。
もうずっと理事長ともね、畑山理事長ともずっと NICU があればいいねっていう話をね、
はい、
この数年しててやっと実現をできて、で実際稼働してみるとやっぱり満床なんですよね。
満床9床か、うん、なんかそれぐらいでしたっけ。
とりあえず、ね、今は6床からスタートした、
はいはい、
で6床からスタートしたんですけど、もういきなり満床で、で例えばよその病院からもお受けしたりすることもあるので。
そうなんですか。
もう今は本当にNICUのスタッフ もうフル稼働という状態、はい、
そうですか、
はい、
結構やっぱり、スタッフの方 の人数が結構多く必要ですよ ね、
そ,
うですね。 そ, うです。でその専門も含めて、そうです
ね、募集かけたりして、
はい、
この時代ですけどやっぱりこう、たくさん集まってってもらったのありがたいなと思います。
それはすごいです ね、
はい、ね本当にありがたいですね。
足立病院は本当にそういう医療スタッフの方、うん、それから看護系の方も毎年毎年たくさんの方がこう、まあ、入社というんですか、なんて言うんですか、
入職っていうんですかね、
入職、はい、される。
いやもう本当にありがたい
です、ね、ところがなんかやっぱり吸引力、
ね、
魅力があるんだなと、働きがいがあるんです。
そう言っていただけるとありがたいですね。もうそういう病院法人でありたいなっていうふうに思いますね。
そうですか、はい、そしてやっぱりこの NICU が必要だということは、うん、やっぱりそういう出産というものには、うんうん、まあ、そういう、うん、ことも付き物だということでもあるということでしょうか。
そうですね、お産ってもう、はい、その普通にね、安全に生まれるのが普通だって皆さん思われてますけれど、その、はい、本当に元気に何もなく生まれるっていうのは奇跡に近いんですよね。
逆に
やっぱりいろんなことがあったり、早産もあれば、はい、ペショもあったりね、いろんなことがあったりするの で、
はい、
でそういうものをこう全部こう引き受けられるね、僕らは分娩施設でありたいなと思いますし、
はい、
まあ、全部が全部は無理なので、その大きな例えば大学病院さんとか日赤さんとかにねお世話になりながら、自分たちがでも受けれる患者さんのその幅は広げていきたいなっていうふうに思いますね。
そうですか、はいはい、まあ、それは本当にこう長年の思いを形にされた、うん、というところですよ ね、
ね、そう
す、やっぱりこれはすごいですね。
いや、その本当ですね、
20周年という節目に、
120周年20周年はラジオカフェが20周年。
すみません、自分のことしか考えてなかったです。一緒にせんといて。
いやいや、とんでもとんでも、20周年おめでとうございます。
100年が足りませんでした。ごめんなさい、今すごく大きな勘違いがこの放送の中で起こりましたが、100年足りませんでした。はい、はい、困りましたね、はい、まあ、そうい う、 こう長年の思いを実現されたと、はい、
そうですね。
で、こう周産期施設も、うんうんうん、拡張されたんですよね。
そうですね、分娩、はい、分娩に関して もうこう広めの分娩室を用意したり、
はい、
はしています。であと無痛分娩がやっぱり今すごく選択される方が増えてきましたので、
はい、
出産の時の痛みをね、
はい、
和らげて、硬膜外麻酔っていうね、
うん、
ものを併用して、
はい、
痛みを少しでも和らげてこうニコッとして産んでもらいたいっていうね、無痛分娩っていうのがあるんですけれど、それをね、はい、もう選択される人がもう増えてきました。今までお産っていうとみんな痛みを我慢して
とんでもなく痛いっていうところですよね、
産んでなんぼやみたいなところがあったんですけど、
うん、
それはもうね今やね世界では主流ではないんですね。痛みに関しては
こう、
そうなんですよ、痛みに関しては和らげてあげて、
うん、
で出産をすると、はい、そういうことでお母さんへの体のストレスも減らすことができますし、
はい、
ね、そうした産後の経過にも影響しますしね、
はい、
だそういう無痛分娩を選択される方っていうのは今非常に増えてます。
そうですか、うん、あれですか、その、うん、生み出す力というか、
うんうんうん、
陣痛、
うんうんうん、
その、無痛分娩選択した場合、そういうこう 出す力っていうのは損なわれないんでしょうか、うん
まあ、少しね少し弱まるのでその場合はちょっとサポート、はい、お薬でサポートしたりすることありますけどね
陣痛、はい、促進剤的なものを、
う
ん
うんでまあ、少ない量併用して、
はい、
サポートするっていうことで、
はい、
ただもう痛みがないだけでやっぱりね全然その産後の立ち上がりがやっぱり全然違うんですよ ねで出産に対するその不安とかね、
はい、
お産ってもう今一人産むか産まないかの時代になってるので、
はい、
そのみんながみんな経験されてるとかねいうわけではないわけですよね、
はい、
お母さんとかおばあちゃんから話を聞いてお産ってこんなもんやでっていう話を皆さん聞かれて、
はい、
お産に臨まれるわけですけど、
はい、
非常に不安と痛みに対する不安っていうのは皆さん大きいんですね。
そうですよね、うん、ドラマとかそういうところでやっぱりそういうこう、
ね、光景をね、
シーンが、
シーンを皆さん見てられるのね、
え大変やなっていうんで、うん、なかなか生まれないとか、
うんうん
はいまあ、そうではなくてと
そこをもう少しね今まあ世界で皆さんが使ってる無痛分娩をうちが提供して患者さんの少しでも分娩に対する不安とかね、
はい、
あれを抑えることで
いやそれは本当にじゃあもう一人という気持ち、
ね、
あ一人目の時大変だったからって思ってらっしゃる方もあるかもしれませんね。
一、ね、人目の時は無痛はしなかったけど、はい、二人目の時にしていやもう一度これだったら産めそうですねっていう人もいらっしゃいますしね。
そうですか、はい、それが2人が3人となりという
3人となり4人となればね
本当です、
ね、本当に子どもたちが、
はい、
の声があふれる町にまた戻していかないとダメですからね。
本当です、うん、はい、やっぱりこう小学校の校庭から、うんうんまあ、休み時間とか体育の時間に、うんうんうん、小学校が割合近くに自宅近くにあるんですが、うんうんやっぱり子どもの声が聞こえるっていうことがなんと幸せなことなんだろうと、
いいですよね、
よく思うんですけど、
本当そう思いますね、
はい、
子どもたちがわーわーキャーキャー言ってる声、
はい、
あるいは赤ちゃんがちょっと泣いてる声とかね、
はい、
そういうのがあって街のシーンってこう彩られてると思うんですよね。
そうですね。
でもしそういうものが本当にない街になってしまったら、
はい、
それってもう映画のセットみたいなもんで、本当にそういう町って生きてるんだろうかっていうね、
ええ、
そういう意味で京都の今のこれからの町づくりは本当大切だなって、ね、
またそういう話もしないと
ダメ、もうなんか飛んじゃってすみません、
いえね、それも本当に大切なことなんですけれども、うん、まあ、そういう子育て政策、政策に熱心な尼崎市長でしたっけ、
明石ですね、
明石か、なんか辞任されましたよねっていうところが、ね、話は飛びますけどそうなんだっていうところがやや残念ですね。
残念ですよね。おむつを、はい、皆さん家庭に配ったりね、
はい、
本当に人口が明石市増えましたからね、本当にすごい、もうああいうことを京都でぜひできないかなと、
お手本になるような市町村どっかいくつかありそうですよね。
明石以外にもありと思います
よ、はい、そうですよね、うん、なので、まあ、その一つでも二つでも、うん、何らかをこう、うん、真似てでもいいので、うん、実行していただく、
真似っこで全然いいと思いますよ。
いいことは、ま、
真似したらいいんだと思います。
そうですか、うん、はい、いいですね、うん、はい、そうするとやっぱり人口減少が日本一とか、
ね、
京都市はとか、そういうこともなくなってというところ、
ね、若い人が住めない街にね、
これも本当に政治っていうか、やっぱり京都市がどんなふうな政策を取るかで全然違いますよね。そうですよね。
もうマンションも高いし、
はい、
で物価も高いし、まあ、町の真ん中京都市
が、ね、固定資産税が
お高いしとてもじゃないけど、そんなみんな若い人が買えるような値段じゃないわけですよね、
はい、
そういう町にしてしまって本当にいいのかなっていう。
そうですよ ねやっぱりこういろんなホテルが建つっていうことは、やっぱり地価がどんどん上がっていって、
上がってきますよね、
若い30代40代が、こう元気な町っていうのがやっぱりこう未来が見えるって感じですよ ね
観光に来られても、その元気な町じゃないと、
はい、
観光もそれこそさっきのセットだけ見に来てるだけでは意味がないと思うんですよね。京都に住んでる町の人たちが生き生きしてるからこそ観光も成り立つと思うんですよね、
はい、
だそういう意味では観光も子育ても全部つながってるんじゃないかって僕は思ってるんですけどね。
本当ですよね、はい、そこのところ、ね、ちょっと
頑張ってほしいなと思います。
頑張ってほしいなと頑張ってほしいなって本当に 全部つながっているっていうところですよね。
本当そう思います、
はい、頑張ってほしいですね、はい、さあ、この後もお話伺います。引き続き、足立病院院長の澤田盛雄さんにお話を伺います。
よろしくお願いします、はい、
こうついついこう京都市もっとしっかりしてほしいわってい こう愚痴になっちゃうんですけれどもまあできるところからというところ で、
ね、
頑張るっていう、
うん、本当そう思います。
できることをするというところも重要かなって思いますんで、まあ、その足立病院では、はい、こう新しく始めるっていうことがたくさんあるんですが、うんうん、この新館が、うんまあ、できると同時にかどうか分からないですけど、
できる同時でしたね。
公式 LINE、
うん、あそうですね LINE も、はい
はいはい、これはこう友達登録は、うん1ヶ月ぐらい前に1000人超えたというふうに聞きましたが、
そう、1200-1300人まで今来てると思います。
そうですか、はい、今時ですねこれはどうしてこういう
これもね皆さん、はい、うちに来られる患者さんってやっぱり若い層が非常に多いんですよね。
そりゃそうです ね
若、まあもちろん40代の方もいらっしゃるし50代の方60代の方もいらっしゃるんですけど、
はい、
その皆さんが使いやすいものって何かなと思って連絡手段としてね、
はい、
やっぱり LINE って、もうみんなほぼ皆さん LINE で電話したりとか通話したりとかメッセージのやり取りってほとんどまあされてるって意味では、
はい、
非常にそのみんながもう
慣れ親しんだ日常 で、
ね、画面も、はい、いろんなものも文字の入れ方も、
はい、
全部一番使いやすいとすると、そこにうちのホームページ作ったりいろんなものを入れたりして、例えば病院の予約もそこにもしねこれから将来変えていけたらみんながアクセスしやすいんじゃないかなっていうふうにはすごく思って LINE の公式 LINE まず始めたんですね、
はい、
で自分たちの独自のホームページとかも今オンドメディアって言って自分たちの情報を流すようなところも作ったりしてるので、
はい、
LINE からこう全部アクセスできるようにしてます。
今そのオンメディアから情報発信、うん、LINE にされてるんですか。
もう
してます
、ね、オンメディア LINE に入ると、
はい、
うちの SNS にもつながるし、
はい、
YouTube にもつながるし、
はい、
そこに全部ね情報が集約されるようにしてあるんですよ。そこにそのうちが作っているデジタルマガジンみたいなのもあるので、
はい、
そこにも飛べるようになってます。
ほう、うん、そういうアイデアはどなたが考えあるんですか。
そうですね、うちの広報の戦略室みたいなのがあるんですけど、
はいはい、
まあでもね思いつきで僕とか理事長がこれやりたい、多分 YouTuber になりたいっていう言ったのがきっかけで YouTube 始めました。だからそういうもういいと思ったらやりたいと思ったことはとりあえずやろうで間違ったらもうやめたらいいんやと、だからもうやりたいことはやろうと
笑ったら飽きます
で、しかももう今ね皆さんやっぱりスマホを持って情報を得る時代で、
はい、
特にうちの病院の待ち合い見ててもね、
はい、
みんな紙のメディア読んでる人ってほぼいないんですよね。皆さんこうスマホ、ね、待ち時間スマホを見てるんですよ。
そうです ね
とするとそこにやっぱりこう皆さんが使うものに集中をしないと、
はいはい、
ダメだと思うんで、
はい、
そういうふうなアイデアで、まあ、できるだけデジタル化やっぱりしていこうと、
はい、
で急病院の前に電子カルテを入れたんですけど、
はい、
でそれを電子カルテを入れてなおかついろんなことをまあデジタル化、
はい、電子カルテはうまく稼働してるんですか。
もう最初はねやっぱり紙カルテからの移行ってやっぱ、
はい、それ大変ですよね。
抵抗がね皆さんやっぱあったんだけど。
あ、抵抗あるんですか。
いやそれはまあ文化が変わりますからね、
はい、
もう文字を書いてた文化が打つ文化、
はい
なります。でもね、はい、実際今も入れてみると、
はい、
もう電子カルテがない病院はもう想像ができない。
そうですね、やっぱりパソコンの画面見てらっしゃるお医者さんっていうのが今普通ですよね、
うん、そうです。でオーダーもいろんなものも全部それで飛ぶの で、
はい、
で今まではそれが伝票で回ってたわけですよね。
ああ
紙の伝票でね、
他の科に
行ったりするのもで薬の処方もそうですし、
はい、
もうでも今それデジタルで印刷も簡単にできるし、
はい、
で情報も簡単に書けるし、
ほう、
ね、フォーマットがあってそこにこう情報をでいろんなコピーペースト
もできるし、まあ、繋がってるってことですよね。
そうです、そういう意味じゃもう本当に今の仕事をね、
はい、
省
力化、
そうです、
いろんな仕事が、あれですよね、
うん、多分皆さんだから多分使ってみてもうこれは手放せないなっていう風になった、
はい、あれですよね、うん、欧米 から見たら遅っていう感じ、うん、そうそうそうじゃないでしょうか、
ね、でもまあ実際使ってみてもうみんなが今もう使うのが当たり前になってきて、
ああよかったですね。
でなおかつその新病院にしていろんなネットワークもデジタル化に、はい、耐えうるものにしたので、はい、いろんなものがこうつながってるんです、はい、しかも情報とかデータも全部みんながこう大画面で共有できたりとかね、あそういう意味では患者さんの安心にもつな安全にもつながりますし、
う
ん、そういう意味で言えば新病院に移ったっていう時にデジタル化もまた一歩進んでるというふうにしています
、はい、つながってるっていうことですよ ね、 ですね、重要ですね。
いろんなものを可視化できるいろんなところからアクセスして見れるっていう状況にして、
それは利用者の方もそれから医療従事者の方も、ね、やっぱり同じものを見ることができる、
そうです、ね、
共有情報共有できるというところは、
そうですね、そういうふうにしていきたいなっていうふうに、
ああしていきたいな、
それもその一環も LINE、 一環が LINE の LINE の LINE もその一環の一つですね。
ああ、はい、あそうですか、はい、LINE でいろんな情報が、私も LINE 登録、
ぜひ LINE 登録してください。
しましたしました、しました。
で YouTube もぜひ YouTube、
わかりました。 YouTuber の澤田さんを拝見したいと思いますが、これはやっぱりその YouTube チャンネル作られたのは、うん、どんな方にインタビューしたりとかされてるんですか？
もうね、もう適当いやそうじゃなくて、まあでもね、僕は基本的にその医療系のファクトっていうかね、
はい、
正しい情報をみんな知ってほしいなと思って、
はい、
でそのいろんな情報が巷にあふれるじゃないですか。
そうですね、
その時にこの人だったらその情報をきちんとね整理して話していただけるっていう人に話を聞いたりとか、
あ
でもねそうは言ってもいろんな人呼んでます、医療と全く関係ない人にインタビューしたりもしてますので、
はい、
だからまあまあ楽しくやってる。
そうですか、はい、まあこういうのがあったらいいんじゃないかなっていうのをまずはやってみるっていう、
ね、
やっぱりそれで
まずやってみたいです
よね。あかんかったらやめたら、
ね、やめたらいいんです。もうその時はごめんなさいやめました。
最近謝らない人がいっぱいいるんですけど、早く謝ったらいいのにと思いますよね謝らないから長引くっていう感じですよ ね、 ね、 ね、謝るのも手ですよね、なんかの、ね、はい、さあさあ全数把握、やっぱり はい、これがやっぱり、気になるのは本当にいつまでなんだろうというところですが、うんうん、やっぱり全数把握やめますとこう言わはったはずなのに、結構、うん、今日は何人でしたとか、
うんうんうん、
先ほどもニュースで報じられてたんですが、うんうん、これってどうなんですかね。
もうねこれ僕らね
相変わらず
妊婦さん扱ってるので、
はい、
妊婦さんって基本的にリスクが高いから一応全数把握なんですよ、
はい、
もう登録、しかもその発症届も医療機関からしか出せないんですよ。
はい、
一般の方のコロナの感染症って自宅で抗原検査して陽性でしたら、
はい、
自分でアクセスして発症を届けるっていうシステムがあると思うんですけど、
は
い、
今ね、
でも妊婦さんに関しては医療機関からじゃないとダメなんですよ、
はい、
だからもう全く僕らのその産婦人科としては
関係ないという分野としては、もう全く
そのコロナの専用病棟を作って、
はい、
でそこで見れるようにしてるんですけど、今もずっとまだ稼働してます。
変わりないという体制ということですね。
そうですね、第7波が終わった頃に一回こう患者数がガーンと減ったんですけど、やっぱりまた今はある程度
第7波終わったという感じは
ないんですけど、こう下がってきて、
ずっと増えてましたですよね。
もうなくなるのかなと思ったらやっぱりなくならないですね。
それは9月10月の頃、うん、今10月終わりかけですが、10月に
もうまたちょっと上がってきてるようなイメージが。
そうですよね、うん、北海道やっぱり寒くなるのが早いですから、インフルエンザと、うん、
両方来
ますよね、第8波どこの入り口にあるのかとか、うん、まあ、いろんなことが言われてますが、
ね、ヨーロッパはもうすでに、ね、来てますもんね、次の波がね。
ああそうですよね、はい、それはどうしたらいいんでしょうねというところですが、うん、さあその急患、新患のお話、
うん、
先ほど伺いましたが、急患は、コロナに罹患された、うん、妊婦さんを、うん、まあ、受け入れる、はい、ということを、はい、これは2ヶ月ぐらい前にスタートされたんです
か。そうですね、これもねもう8月8日スタートです。
あ、同時でしたっけ。
移った瞬間そのもうだって居抜きで使える病棟が 病院があるわけですからね。
すごいですね。
それは使わない手はないやろ。もう移すその移転作業でみんなてんやわんやなんですけど、
ベッドもあるということですか。
あるベッドもある、部屋もある。
あ、本当ですね。
本当です。だって前日まで使ってたわけだからね。でそこをそのもうてんやわんやでみんな移転作業でもう棒の棒殺されてるけれども、
はい、
これは絶対必要だっていうので、
はい、
申し訳ない、忙しい上に申し訳ないけどこれは絶対やろうと、
うん、
やりたいというので始めました。
8月8日に同時並行で、
はい、ほぼ同時でしたね、
まあ、両輪という感じで。
そうですね、はい、もう社会的にニーズがやっぱあるの で、
本当ですよね。
ここはもうそんな時間を置けない。
はい、
でとりあえずまず病床あるから、
はい、
あと行政とかあと人集め、
はい、
あの看護協会、助産師、
人も助産師会、いますよ、
うん、はい、いろんなところに声をかけて、あと気察隊って言って、
あ
の気察隊 の、 あの方々にも来てもらって、でみんなで、みんなでもうそこは行政と組んで、これはもう必要なものだから、はい、京都の妊産婦さんにとって必要なものだからもうやろうというので、
はい、
もうそれはもうね、休館空いた瞬間開けました、そこ。はい、
素晴らしいですね。
いやでもね、はい、本当にあの入院して皆さん最初不安でね、
はい、
であれだったんですけど、たくさんの人入院してもらって、皆さん元気に退院して出産してくれてる人も、
はい、
もうあの出てきてますし、
はい、
本当にあのあれはやってよかったなと、コロナ病棟はやってよかったなというふうに思いますね。
あ、そうですか、
うん、
今その、ちょっと減ってきたというところがありましたが、
うんうん、
あのこの10月はどんな感じでしょうか、うん、その、
いやでもね、入院病、はい、入院患者さんはゼロにはなってないんですよ、
はい、
あの今日今時点でも2名入院されてますしね。
あ、でもそんなにあの、うん、めちゃくちゃたくさんっていう、まあ、
マックスっていう時に比べてあれですけど、でもゼロにならなかったですね。
あ、
ずっとこう来て、でやっぱりまた来るんだろうなと、この寒くなってきてから、
はい、
やっぱさっきあのおっしゃったように、
はい、
インフルエンザも来るし第8波もこれからやっぱり来るんだろうなっていうふうに思ってます。
あ、そうですか、うん、あの、1年くらい前の年末ぐらいでしたっけ、うん、ほぼゼロに近い状態だったの、うんね、あれ1年くらい前でしたっけ、
うん、
去年でしたっけ、
ね、
はい、
澤、ね、
田先生に聞くのやめときます
今記憶力が
目がうつろだったんだいや、
ね、
あのですね、
そうかもしれ
ない、とはいえですね、うんうん、あのとはいえそのインフルエンザとこう、うんうん、その8波にこうか、そのコロナに罹患したくないっていう思いと、うんうん、皆さんお持ちだと思うんですが、
もちろんもちろんもちろんです。
そう、妊婦さんこれからこう冬寒くなりそうですが、
うん、
こうどんなふうにこう対処っていうか、
う
ん、注意点っていうのはどういうところ。
いや、これまた、ね、やっぱり今までと変わらないんですよね。
変わらない。
マスク、手指の消毒、
うん、
でもそれはね、人混みを、密を避ける、うん、多分これはもう基本、あと換気、もうそれは、まあ、それが基本 であとワクチンを予防でやっぱ受けとくっていうね、うん、それはもうね、多分皆さん妊婦さんに限ってはね、重症化しやすいってことを考えると、
はい、
外せないんじゃないかなっていうふうには僕らは思いますけどね。
そうですか、うん、もうやっぱりこう2000年の初めからこのコロナ禍と言われるようになって、うんうん、やっぱり注意することはもう嫌だって思っても、
うん、
やっぱり
なかなか
こうしたら良いよっていうことは変わらないっていうことなんですね。
そうですよね。最初に言われたことっていうのは、基本的なことっていうのはずっと続いていくんだなっていうふうに思います。感染の対策基本っていうのはね。
そうですか、
は
い、わかりました。この番組は足立病院ローバー都市建築事務所文具タグ豊田会計事務所のご協力で澤田盛雄先生にお話を伺いました。